後半戦進めていきたいと思います。よろしくお願いします。エヴァンジェリストの井上彰です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、で今日はですね、この後、後半ですね、このお二方にゲストとして、登壇いただきました。でビルドの方に参加されてまして、たまたま昨日ちょっとお話をした中で、こちらの方でインタビューして受けてもいいよということで、今日は少しこの場所にお越しいただいている形です。まず、皆さんご存知の方も多いかと思います。元マイクロソフトデベロップメント株式会社の元社長で、今技術顧問という立場でありますよね、梶田俊一さん、はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
で、もう一方、今ですね、楽天株式会社の方で技術理事されています吉岡弘隆さん、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。よろしく、はい、吉岡です、
なんと急になんかお願いをしてしまって本当に恐縮なんですが、はい、まさかこんな場にね登壇させられると思ってもなくてしまったんけども、
何でもします。
よろしくお願いします。で、今回あのビルドの方に参加する、最初にちょっとじゃあ簡単にあの自己紹介していただいてもよろしいですかね、はいはい、じゃあ梶さんの方から。
はい、日本マイクロソフトの技術顧問をこの4月からしております、梶さんと申します。その前は26年間マイクロソフトで、開発とあと技術全般の担当していました。
26年。
そうですね、はい、
素晴らしい。
今回フリーな少し中立的な立場で参加させていただいてすごくエンジョイしてます。
ちょっと裏話的なんで探しちゃってもいいですかね、はい、我々社員参加なのでバッジの色が実は違うんですね。で梶田さんは一般、今回こっちに一般参加って形
で、そうですね、は
い、でバッジの色もちゃんと一般参加、じゃあお土産も
お土産もね、
もらえるんですね、
羨ましいです。ちゃんとお金払ってますから
ね。そうですよね。我々社員はですね、実はお土産もらえないんでちょっと残念なところもあるんですけど、まあしょうがないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ吉岡さんも少しご紹介、
はい、楽天の、吉岡と申します。今回はですね、ビルドということで初めて参加なんですけど、楽天の中ではいわゆるそのテクノロジーエヴァンジェリストとして、はい、その楽天のブランドですかね、はい、特にテクノロジーブランドをプロモーションするっていうのが私のミッションの一つで、ある時はインタビュー受けたりとか、はい、あるいは情報発信みたいなことを、はい、なりわいにしております。
ありがとうございます。今日まずビルド第1日目でキーノートが終わりました。本当先ほども少しお話ししたんですけども、3時間に及ぶキーノートでしたけども、いかがでしたか。なんか感想を少し聞かせていただけると嬉しいなと思います。じゃあ吉岡さん、
はい、私からですか。ですね、私自身はそのオープンソースとかそういうコミュニティ周りのことを、はい、まあ、ずっとやってまして、で、その中で、Linux とかそういうのを、はい、そのオペレーティングシステムを特に、ね、前職の時に、プロモーションというか、まあ、商売してた関係で、はい、その Linux あるいはそのオープンソースのエコシステムと、はい、マイクロソフトさんっていうのが微妙にこう、うんうん、距離感があったっていうのが、はい、まあ、15年ぐらい前の印象だったんですけど、今回初めて参加してみて、はい、非常にそういうそのオープンソースのエコシステムをそのプラットフォーム側に取り込むことに関して戦略的に、はい、取り組んでいられるのかなっていうのがすごい印象的でしたね。
そうですね、今日のキーノートの中でも結構 Linux の文字も実際に例えば Ubuntu のサーバー上の、まあ、絵が出てきたりとか、Docker のサポートの話の中でも Visual Studio からまあ、Ubuntu Linux 上のどっかのコンテナ上で動いたアプリに対してデバッグできると、ね、結構やっぱりそういったところも含めてこのところメッセージとしては Linux の要素って非常に当たり強くなってくるんですね、はい、
でその Visual Studio が Mac だけじゃなくて、ね、Linux でも動くみたいな話で、はい、私 Visual Studio はその実際経験ないんですけど、はい、IDE でこうチャカチャカっとこう作るっていうのがね、はい、その Windows で育った方にとっては、はい、まあ、非常に親和性高いのかななんていうふうに思いましたね。
そうですね、あれはですね本当に我々も直前まで知らなかった話でして、ビジュアルスタジオコードという新しいプロダクトが出てきて、はい、さらに Linux 動く Linux やね MacOS 天井とかっていうところで、はい、やっぱエンジニアの方含めていろんな環境で自分の使いたい例えば環境プラットフォーム OS 含めたところで、まあ、やはり作りたいものを作るという中でもマイクロソフトで今最近ビジョンも変わってきてるんですよね。 で、まあ、今まで Windows 一辺倒だったところがもうどんなアプリでもかつどんな皆さんどんな開発者の皆さんでもどんなアプリでも作れるようなものを我々マイクロソフトで提供していこうみたいな形で結構変わってきてる部分なので今回のまあキーノートの Day 1ではそういったところもかなり色濃く出てきてるのかなと思ってます。ありがとうございます。梶沙さんもなんか今日の
キーノートの中で注目で、吉岡さんの話にもありましたけど、はい、ここ4、5年ずっとこう、はい、オープンソースに取り組んできてるものがこう一気にこう自然な形で、はい、まあ、製品なり技術として出てきてるのかなと、うん、で10億台っていうね、はい、まあ、ここ数年で Windows 10のデバイスをこう、はい、広めるんだというような、うん、大きなこうビジョンを出す中で、うん、もう全てのこうディベロッパーの方もう Linux、Mac、うん、で iOS、Android で、まあ、もちろん Windows 全部のこうディベロッパーに今日の話は聞いてもらいたいというふうにこ
う
感じました。
まさにそうです
ね。すごい動きだと思います、うんうんうん、本当にここまでやるかっていうがむしゃらな感じが、うんうん、出てました
ね。そうですね、はい、私もなんかこう続々ああいう話をどんどんこう発表される内容を含めて本当にマイクロソフト含めてこうかなり方向性含めたところ変わってきてるなというところでこうワクワクドキドキできた今日はキーノートだったと思います。でさらに今日のキーノートの最後にホロレンズ出てきましたね。
出ましたね。
いよいよ
ユニバーサルウィンドウズプラットフォーム、はい、プラットフォーム、まあ、新しい言葉が今日出ましたけど、はい、そこでちゃんと動くアプリができれば、はい、中でこうちゃんと動くと。しかも今日結構完成度が高いな。
そうですよね。あそこまでまさか完成度の高い内容でも見られることは思ってなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
面白かったですね。なんかフォローミーとか言うとこうウィンドウがついてくるですね。あとこちょっとこう面白いところもあります。そうですね、なんか使ってて楽しく乗るような内容でしたけど、うん、吉岡さんもホロレンズどうでしたか。
あれ面白かったですね。私なんかはあの手のデバイスで外に出るとどういうことになるのかなってすごいちょっと興味が、はい、家の中だけじゃなくてね、あるいはゲームで使うっていうだけじゃなくて、うんうん、ただまあちょっとでかい、
そうですね、
ヘッドギアをつけると、はい、私散歩が好きなんですよ、
はい、
で散歩の時にああいうのがあるといいのか悪いのかよくわかんないですけどちょっと転んじゃうんじゃないかなというところを見てて思いました。
今日ロボットのね、
あれ面白かったですね。
あれにホログラフで、
そうですね、
そうですね。ああいう散歩もいいんじゃないですか。
Google がやってる、はい、どうでもいい話なんですけど、はい、イングレスっていうゲームがあって、はい、私すごいハマっててですね、イングレスだとその物理的にある場所のところにとことこ歩いていって、はい、ハックスをするっていう、まあ、それだけっちゃそれだけのゲームなんですけど、はい、それとああいう VR 的なものが、うんうん、こう混じるとですね、実世界の中のゲームっていうのがまた新しい、うんうん、展開を見せるのかななんていう感じが、
そうですね、
印象を持ちましたね。
あれが実際ゲームの中にまた取り込まれてきたりするといろんな形でまたゲームの幅も広がりますし、なんかこうついついのめり込んじゃう人ももっともっと出てきちゃいそう
ですね。
いますよね、はい、絶対なんかいっぱい出てきそう。でもまあ我々のマイクロソフトでも例えばですけどもキネクトなんていうセンサーがあって、まあ、コントローラーなしでもこう体の動きでいろいろコントロールできるといったところができて、実際、まあ、もともと、まあ、Xbox のキネクトのセンサーということでゲームの中での応用というのはもちろん進んでましたけど、それ以外の部分でゲームから離れた ところでもかなり応用が実際キネクトは使われているじゃないですか。ああいう流れも今回のホロレンズもやっぱりゲームももちろんゲームもしっかりですけども多分
そうですね、実際にキネクトで培われた技術っていうのが振動センサーにして、ね、はいはい、こういう形でハンドジェスチャーで、はいはい、実現されてますし、
ただ今後やはりもっともっとこうゲーム以外のところの実際のこう我々の生活の中とか例えばですけども医療現場とか含めたところなんかもっともっと応用が多分効いてくるのかなと思います。実際ホロレンズのビデオなんかも皆さんもご覧になった方も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、まあこう例えばバイクのこうちょっとあれは蛇口のなんかこう修理の時にこう、
ああそうですね、
ガイドが出てい
く、はい、遠隔から
そうですね、出たりとかですね、まあ、そういったところの応用とかいろいろまだまだ可能性は非常に大きいのかななんて思ってます。 今後あのホロレンズって梶澤さんと吉岡さんから見てどのあたりでこうもっと応用が進むと面白くなるかななんて何かありますかね。
おお、なんか難しい。個別の、ね、プロダクトのことはわからないんですけど、はい、いわゆるその VR とか AR っていうテクノロジー、はい、例えばその教育分野に持ってくるとか、はい、あるいはその学びのね、はい、方法論としてなんか新しい応用が出るんじゃないかななんて期待はありますね。やっぱりその物理的にその経験できないことをそのシミュレーションして練習するとかっていうところはなんか教育分野とかね、アプリケーション作ったりそのコンテンツ作るのすごい大変そうだとは思うんですけど、なんかそういうのがあるのかななんていうふうに。
そうですね、確かに教育の分野とかだと面白そうですね、やはり確かにいろんなところで、まあ、教育学校などでああいうものを実際の授業の中でなんか使っていって、まあ、VR の中ですけども体験体感できるようなところだと面白いところですね。梶さんは何かこう期待される分野
ですか。そうですね、一つ一つのバーティカルな世界で着実にこううまくやってほしいと思うんですけども、はい、まあ、教育とか、まあ、医療、はい、まあ、それに加えてちょっと変わったところでは今農業って注目されてますけども、はいはいはい、まあ、農業に関してもその VR で、はい、まあ、こういうふうにこう畑がこう変わっていくとかっていうような、うん、あるいはこういう、こう農薬をこう散布するとか、はいはいはい、まあ、なんかそういった使い道も面白いのかなというふうに。
確かにそういうのも面白いです。なんか最近よくデータのビジュアライゼーション、ビジュアル化といったところでどうにこう例えばビッグデータとか含めたところのやっぱり膨大なデータをうまく分析をした上でそれをいかに可視化をしていくかといったところがあるん
です。そうですね、
ああいったところで例えば時系列含めたところでホロレンズ使ってそういった何かこう動きをこうバーチャルの中で立体的に見せていくといったところのまた見方を変わってきました。
そうですね、面白いです。まあ、技術が出てくると、うん、まあ、そこにこう若者もこう入ってきますので、はい、まあ、特に農業なんかはどんどん若者を引きつけて、
そうですね、
活性化できればいいなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。まだ今日はデイ1ですので明日デイ2とデイ3とまだ2日間続きますけれども、ぜひまたいろいろ楽しんで、私が言うのもなんですけどね、
本当にもう素晴らしい
プレゼントで、
こんな気楽に楽しめる時もないので
ですね、はい、また場内でいろいろお話お会いしましたらお聞かせいただけると嬉しいと思います。はい、はい、で今日は本当にいきなりこんなところにお呼びしてしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、でですね、デコードカウントダウン、なんとビルドスペシャルもですね、もう終わりの時間に差し掛かってきました。でぜひ皆さんですね、来月、5月の25、26日、東京の方でも、このビルドとこの後イグナイトというイベントもありますけども、そういった内容を含めた、日本語で日本人の方向けの、イベントを開催しますので、ぜひですね、デコードの方参加ご検討いただけると幸いです。でちょっとだけまた告知 で我々もあとマイクロソフトバーチャルアカデミーというオンラインで、いろいろなトレーニングビデオをですね、無償で見れるサイトを展開しております。こちらの方で去年のデコードのビデオも見れますので、ぜひデコードどんなイベントだったのかなとかですね、今回参加するにあたって少し予習復習しておこうといったところでは、こちらの方のビデオもぜひご参照いただけると幸いです。はい、でなんとこんなところで、私もですね、まさかサンフランシスコのこんなビルドの会場で、まさにそれも日本語でですよ、周りこういうね、こんなところでまさか喋ることになるとは思ってもいなかったんですけども、はい、レコードカウントダウンショー、トータル大体30分間ですね、無事終了できそうです。ありがとうございました。本当に今日は最後にじゃあ一言ずつ何か皆さんにいただきます。
非常に楽しませていただいてます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、改めてマイクロソフトすごいなと思いました。
そうですね、
はい、はい、まだまだいい場
所ですよ。そうですね、私はそう思います、はい、ありがとうございます。はい、ということでデコードカウントダウンショー以上になります。また、次回のデコードカウントダウンもぜひ見てくださいね。また次回も多分日本からお伝えすることになると思いますけれども、はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、日本の皆さん、さようなら。